はい、それじゃあですね、問題検討していきましょう。で、この問題ですけれども、大きく事例前半部分と後半部分、分かれてきますよね。で、事例前半部分について言えば、これは自動車運転致傷処罰法5条のですね、過失運転致死罪、これを検討していけばいいということになるんだと思いますね。で、ここちょっと注意が必要なんですけど、本文では自動車運転致傷処罰法、ちなみにこれ正式名称ね、そこに書いてある長ったらしい名前なんですけども、まあ略称ですね、略称自動車運転致傷処罰法って言われます。この自動車運転致傷処罰法について、これを除いて特別法違反については触れなくていいというふうになってますね。それを除いて特別法違反については触れなくていいと。つまりこれは自動車運転致傷処罰を触れなきゃいけないということになるでしょう。じゃあ、単純にですね、特別法違反について、これは触れなくていい。ないしは特別法違反を除くっていうふうな、そういうふうな問題文だったらどうするかということなんですね。で、これ結構悩ましくって、まあ、普通に考えたら自動車運転致傷処罰法も刑法の特別法ですね。なので、まあ、それ触れちゃいけないということになるんでしょう。よって、まあ、刑法の、まあ、仕方ないんで、業務上過失致傷、これでいくしかないかなと思うんですね。で、まあ、もちろん立法の過程を考えればね、立法の経緯を考えれば、その元々業務上過失致傷で処罰されたものを、それをくくり出してね、外に出して特別法として作ってるわけですから、本来おかしいんだけど、ただ、まあ、仕方ないかなと思います、これはね。まあ、この辺はね、おそらく司法試験とか予備試験では、そういう曖昧な出題ないと思うんですよね、多分ね。まあ、この問題文みたいに、そのね、自動車運転致傷処罰を触れてくださいね、みたいな、そういうふうなね、多分何か指示があるんだと思います。ただ、まあ、法科大学院とかでは正直わかんなくて、ね、まあ、適当な出題がされるかもしれないですよね。まあ、その場合はもう問題文の指示に忠実にやるしかないですね。特別法違反除くっていうふうに書かれてたら、特別法使えない、一切使えないと考えるのが自然なので、まあ、刑法の業務上過失致傷でいくしかないかなと思うんですね。はい。まあ、ちょっとね、悩ましいんですけども、もう問題文の指示に忠実にやるということしかね、言えないかなと思います、ここはね。はい。で、自動車運転致傷処罰法5条、過失運転致死罪ですけども、ちょっと条文確認しておきましょうかね。まあ、非常にね、もうあっさりとした条文ですけどね。自動車の運転上必要な注意を怠りよって人を死傷させた。まあ、今回は死亡ということになるでしょうね。まあ、厳密に言えば、今回、その衝突した時点では重傷なんですよね。重傷なんですけども、その後にですね、死の結果が生じています。で、ここまあちょっとね、後段部分で、事例の、ね、その後半部分で殺人罪の成否が、ね、問題になってきて、まあ、因果関係の存否なんかは、ね、問題になってくるんですけども、まあ、一番、ね、重たい構成要件から考えた方がいいかなと思うので、なのでここはですね、その過失運転致死ですね、過失運転致傷じゃなくて過失運転致死、これを検討すればいいかなと思いますね。まあ、段階を追って検討するというようなことでいけばね、まあ、過失致傷にしても、まあ、おかしくはないかなと思いますけど、やっぱりね、その事例を一続きとして全体として見たときには、ここは過失致死の方が、ね、いいのかなと思いますね。はい。で、ただ、結局ですね、これはおそらくその過失運転致死、ないし過失運転致傷は成立しないということになるかなと思いますね。どうしてなのかということなんですけれども、今回ですね、事例のですね、その一段落目の一番最後のところを見ていただくとわかるんですけど、甲がその徐行義務を守ってたとしても、衝突を回避してたかは状況からして疑問だったというふうにね、書かれてますよね。まあ、要するにこれはその結果回避可能性が怪しいということです。ね。で、こういうふうに結果回避可能性があったともなかったともつかない場合は、なかったというふうに考えなきゃいけないですね。これは刑訴訟の大原則、ね。被告人の、疑わしくは被告人の利益にっていう、ね、利益原則があるからですね。だから結果回避可能性があるともないともよくわからんという場合には、まあ、ないというふうに、そういうふうにして考えなきゃいけないということになりますね。はい。いいですかね。で、そうなってくると、結果回避可能性がない場合に過失犯が成立するかっていう話になるんだけれども、これは一般に過失犯成立しないと言われてますね。で、結果が回避可能性がない場合になぜ過失犯が成立しないのかっていうところはちょっとね、議論が分かれるんですよね。まあ、大きく分けると、その結果が回避可能性がないんだから、その結果が回避義務がないじゃないかっていうような考え方、まあ、新過失論チックな考え方ですね。で、もう一個が、その結果が回避可能性がない場合には、これはその因果関係が欠けるんだっていうね、そういうふうな考え方、まあ、どっちかというと旧過失論的な、ね、考え方かなと思いますね。まあ、もちろんその論理必然そうなるってわけじゃないんだけど、まあ、そういうふうな、ね、大きな流れはあるかなと思うんですね。はい。まあ、いずれにしても結果が可能性がない場合に過失犯は成立、否定されるということについては、まあ、争いないかなと思いますし、まあ、実際に、ね、この元ネタになった判例、ね、平成15年の判例だと思うんですけど、ここでも、ね、まあ、この時代はまあ業務上過失致死なんですけども、業務上過失致死ですね、これまあ成立、否定されてるんですよね。なので、まあ、今回、ね、過失運転致死ないし過失運転致傷を成立しないというふうに考えていいかなと思いますね。だから事例前半部分では、まあ、特に、ね、何も犯罪は成立しないということになるでしょうね。まあ、もちろん道交法違反とかありますよ。道交法違反で、まあ、その徐行義務違反とかそういったものはあると思うんだけど、ただその、ね、自動車運転致傷処罰を除いた特別法違反は触れなくていいわけですから、その点は、ね、特に検討しなくていいから、結局刑法上ないしは自動車運転致傷処罰法上成立する犯罪はないということになるでしょうね。はい。 で、そこで次に事例後半部分検討したいんですけども、事例後半部分はですね、殺人罪の成否が問題になってきますね。で、自己行為としては、甲が A を道路沿いの外界に投げ捨てたというこれですね。で、この時点で甲は A が早晩死ぬというふうに思ってますから、まあ少なくても死の結果発生に認識はあるでしょうね。まあ任用も認定できると思いますけど、十分ね。その甲のその行為態度から考えてもね、まあ十分認定できると思いますけど、ね、なので故意ありということになりますね。で、そして最後にね、A は死んでますから、死の結果発生もありということですね。で、問題になってくるのは、やはり因果関係ですね。因果関係があるかどうかということです。特に問題なのが、その A がですね、医師の絶対安静の指示に大きく背いたことが災いしたということですね。で、その前の方にね、一旦は、その A はですね、回復の途にあったということが書かれてますよね。一旦回復の途にあったんだけども、その医師の絶対安静っていうのは、その指示に大きく背いて、死の結果発生してしまったと。で、そっちはクリティカルだっていうふうに考えるんだったら、因果関係否定されるっていう可能性も出てきますよね。そうどう考えたらいいのかということを論じていけばいいと思いますね。で、まあ、ただですね、この問題では因果関係否定するのはちょっと難しいかなというふうには思いますね。なぜならば、確かにですね、その医師の絶対安静の指示に大きく背いたことが災いしたっていうところもあるんだけども、ね、衝突の際の傷とか、あとは外界に投げ捨てられたことによる傷がそれぞれ深刻なものだったっていうような事情もありますよね。あとは、その完全に回復しきったわけじゃないと思うんですよ。その一旦回復の途にあったっていうことで、まだ回復途中だったはずなんですよね。で、回復途中だった、そういうふうな状況で指示に背いてます。で、もし仮にその完全にも治りきるとか、その直前まで行ってて、で、それでその A の行動が原因で死の結果発生したらちょっとわかんないと思うんですけど、ね、こういう状況であれば、やはりですね、まだね、その危険とか、ね、その死の結果発生の危険とかっていったものは残ってると思うんですよね。で、残ってる中でそういう行為をしたってなったら、やはりですね、そのね、介在事情っていうものは、まあ、行為の危険性を上回るようなものじゃなかったというふうに見るのが適切かなと思いますし、まあ、実際ね、本門類似の最高裁判例でもですね、因果関係肯定されてますので、まあ、肯定でいいんじゃないかなと。否定っていうような結論を取る場合には、今言ったところをね、うまく説明してあげる必要があって、つまり、まだ回復の途中にあったとか、あとはその衝突の際の傷とか、外界に投げ捨てられたことによる傷がそれぞれ深刻なものだったっていうところを踏まえてもなおですね、それでもなお、その医師の絶対安静の指示に背いたということが、すごく重要なんだというふうなね、そういうふうな説明をしてあげる必要があるのかなと思いますね。はい。まあ、結論的には殺人罪、殺人既遂罪、成立でいいと思いますね。で、ちなみにですね、まあ、本問は事例前半部分で過失運転致死ね、成立しないんでいいんですけど、もし仮にその過失運転致死成立させたらどうなるのかという問題もちょっと触れておきたいなと思うんですけどね。まあ、本問では結果回避可能性がない、結果回避可能性疑わしい、イコールまあないっていうふうに考えなきゃいけないわけですね。で、結果回避可能性がないんだから過失運転致死罪成立しないということになるんだけど、じゃあ仮に結果回避可能性あったらどうするかという話ね。認定できたらどうするかという話で、で、ここで過失運転致死と殺人罪を両方成立させた場合、これは死の結果を二重評価しているということになると思います。なので、やはり死の結果はですね、殺人の方で検討すべきかなと思いますね。その過失行為があって、で、その後でその殺人の自己行為があるというふうな場合には、そちらで重たい方で評価するのがいいのかなと思いますね。まあ、熊内事件なんてね、総抗議でもやってるかなと思いますけども、そこでも似たような考え方が取られています。因果関係の問題というよりは財数論の問題だというふうに、ね、一般に言われてますけどね。その過失運転致死と、それから殺人で死の結果二重評価することになっておかしいというね、そのまあ財数論的な発想で調整を入れてるというふうに言われてますけどね。まあ、なので、もし仮にその過失運転致死をその、ね、事例前半部で認めた場合には過失運転致死と殺人罪が理論的には成立しうるんだけども、ただ死の結果二重評価することになるので殺人の方で処理すると。だからまあ過失運転致死傷になるんですかね、前半部分はね。はい、まあ、そういうふうな処理がいいかなと思いますね。はい、まあ、本文は関係ないですよ。本文は結果がいい可能性がそもそもない、まあ、疑わしいイコールないというふうな事例ですからね。はい、じゃあちょっと回答の方を見ていきましょうかね。で、まずね、簡単にその過失運転致死の、ね、構成要件該当性ですね、これを検討しますよっていうふうな、ね、まあ、前振りのところですよね、書いていただきまして、でその上で、じゃあその必要な注意を怠ったと言えるかどうか、つまりその過失ですね、過失があったと言えるかどうかですね、ここを明らかにしていくと。で、この答案は新過失論によっているので、必要な注意を怠ったと言えるかっていう形で、その過失ですね、過失があったかどうかっていうね、そういうふうな形で論じてますけども、そうじゃなくて結果回避可能性を因果関係の要件に位置づけるっていうふうに考えた場合には、まあ過失はあるんだけれども、ただ因果関係は切れるっていう、そういうふうな、ね、形になるかなと思うんで、ちょっと書き方工夫しなきゃいけないですね。因果関係の要件だってことが分かるように書いた方がいいと思います。この問題はそうじゃなくて、これはまあ新過失論で書いてますので、なので過失、まさに過失の有無ですね。まあ、もっと言えば、その結果回避義務、結果回避義務が、その結果回避可能性がない場合には結果回避義務は否定されるので、なので、その過失があったかどうかっていうね、そういうふうな論じ方でいいかなと思うんですけどね。 そうじゃなくて、その結果がいい可能性がない場合には因関係が切れるんだっていうのね、そういうような考え方を取った場合には、ね、過失はあるんだけれども因関係がないっていうね、まあ、そういうような関係になってくるかなと思うんで、その点のね、ちょっと書き方は気をつけなきゃいけないかなと思いますけどね。はい。で、進化質論ね、論証していただいて、で、今回、まあ、結果がいい可能性、ですね。結果がいい可能性がまあないというふうなね、そういうふうな形で、その場合には、結果回避可能性がなければ結果回避もないとね、そういうことになって過失がないというね、そういうような流れになってきますよね。はい。まあ、厳密に言えばさっき言ったように結果回避可能性は、まあ、100% ないってわけじゃないですよ。100% ないってわけじゃないんだけども、結果回避可能性が疑わしいっていう場合には、まあ、ないものとして考えなきゃいけないんでね、まあ、その点もね、一言触れとくと、まあ、丁寧かなと思いますね。まあ、別に経常商法の問題じゃないんで、その点はね、聞かれてないっちゃ聞かれてないかもしれないけど、一言ね、触れとくと、まあ、丁寧だと思いますね。はい。で、それから事例後半部分で殺人罪の成否ですね。で、まあ、問題内容件ね、簡単に検討していただいて、で、因果関係のね、問題流していただくって形ですけども、まあ、因果関係のね、問題論じるときには、その何かのね、事情と、その行為と、まあ、何かの事情、まあ、解体事情ですね、これが相まって結果発生してるんで、なので因果関係は分かんなくなるんですね。だから因果関係が分かんなくなるよ、どうしてそうなのっていうところですね。そのどうして因果関係が分かんなくなるよっていう話になるのか、因果関係がどうして分かんなくなるのか、これをね、問題の所在としてね、明らかにするといいかなと思いますね。今回できれば、その A が絶対安静という意思の指示に背いたことと相まって死の結果が発生している。だから分かんなくなるんですよね。これは、まあ、問題のね、その所在として示してあげるといいかなと思います。であとはね、まあ、ここは危険の現実化でね、論じてますけどね。で、行為の危険性はどうなのかっていうと、この行為の危険性も非常に高いというふうに考えていい。で、しかもその危険性っていうのはまだ残ってる状態なんですよね。そのさっき言ったように、まだ回復の、まあ、途上にあるわけですから、その行為の危険性はまだ残ってるんですよね。で、残ってるっていうような状態で、その状態で、その A が絶対安静の指示に反したってことです。で、そうなってくると、やっぱりそのね、危険性をさらにその変質させたりするとか、それから増幅させたりするってわけじゃないと思うんです。よって、解体事情の結果への強度は、まあ、軽微だったというふうなね、そういうふうな認定になるのかなと思いますからね。はい。ということで、危険の現実化、肯定できるかなと思いますね。まあ、どういう場合に危険の現実化を肯定できるかって話は、ちょっとインプットの話になるので、ね、総講義とかを聞いてほしいなというふうに思いますけども、少なくともこの事情では、まだその行為の危険性を上回るだけの、その解体事情の結果への強度っていうものは認められないかなというふうに思いますので、なので、結果発生については、これはね、十分に関係を肯定できるかなということですよね。はい。ということで、殺人既遂ということでいいと思います。はい。それじゃあですね、この問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。